Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
飛べるよ、いつか夢見た大空を、今日もそう信じて手を広げよう。
キャサリンの出過ぎた杭は打たれない。はい、皆様こんにちは、キャサリンでございます。ですね、今日は実はちょっとお知らせしたいことがありまして、先に私の方からお知らせさせていただきたいと思います。3月の初めの放送をお聞きくださった方はよくご存知かもしれないんですけれども、相方のナンシーがですね、今の課題が見つかったっていうことをね、あの時に放送で言ってたと思うんですが、そういうことをよく彼女がその後もですね、いろいろ考えた結果、その課題に 100% 取り組みたいなということで、まあ実はですね、すべての活動を一旦休止して、そのねことに取り組みたいということになりました。今彼女は講師活動も休止し、そしてこのねラジオパーソナリティもちょっと降りて、そして、まあ、協会の理事も退任しまして、 200% 自分と向き合い、大切な人に向き合うというね時間にしたいそうです。どうかメリスナーの方もそのことを温かく見守っていただきたいと思います。彼女は彼女でね、今ねきっと頑張っていると思います。今後も私キャサリンが、そうですね、皆さんにいろんなことをお伝えし、そして応援していくという番組を続けていきたいと思いますので、どうぞ応援してください。そしてですね、今日、ゲストに以前にもこちらに出ていただいたことがあるんですが、株式会社ネクストジャパンの、代表の川上健太郎さんを今日はお迎えしています。ではネクスト株式会社ネクストジャパンの川上健太郎さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。前は出ていただいたのっていうのは確か去年の末ぐらいでしたね。12月ぐらいじゃなかったですか。
そうですね、ちょっと緊張しすぎてて覚えてないんですけど
いやいや、私もちゃんと本当は分かってるんですけどね、12月くらいだったと思うんですよ。
はい、
その前回のね、放送の後ですね、私あの時に会社のお名前は言ってるんですけども、実は連絡先とかね、要するに川上さんに連絡を取るっていうのが非常に他の方は難しかったらしくって、私のフェイスブックとかの SNS 系 のところにメッセージがねよくあったんですよ。
はい、
で、まあ、私へのメッセージかと思いきやですね、なんかその若くしてね、楽しんで今自分の会社をこう突っ走っているっていう、すごくそういうところがねなんか印象に残ったらしいんですね。
はい、
で私にではなくですよ、私へのメッセージなんですが、私にではなく健太郎さんに聞きたいということでなんかねいくつかいろんなね質問が来てたんです。で、はい、私も答えてはいたんですね。私の質問じゃないんだけど、
はい、
答えしてるんですが、やっぱり年齢も若いということでね、50過ぎの私がお返事するより直接ご本人から返事していただいた方がいいかなと思って、
はい、
でもう一度ねちょっとこう来ていただいて、直接ここでですねその質問に対しての答えなんかをお話ししていただけたらなということを目論んでおりますが、どうでしょう
ありがとうございます
早速ですね、もう時間ももったいないのでね、
はい、
その質問の内容をちょっとね 紹介したいんですけど、
はい、
いいでしょうか、
はい、
長くなりますので私がちょっとこうまとめたものをね、してます、
はい、
いきますね、
はい、
この方はですね31歳の、まあ、男性の方なんですね、
はい、
で前回のラジオを聞いてくださってたみたいで、
はい、
その中で、他人軸とか自分軸っていうのをなんかね言われてたとっていうところがすごくこう印象に残ったらしいんですけど、
はい、
その方は、自分は割と、何でも自分自身で、まあ、決めてきていますと、
うん、
でも他人軸自分軸というのはそういう意味ではないのですよね。
ああ、
うん、できれば、はいはい、そうです。できればもう少しその他人軸とか、
はい、
自分軸っていうことを、
はい、
教えていただけたらと思いますということをおっしゃってましたね。
まあ、前回そうですね、他人軸とかっていう話がちょっと短かったというか、
うん、
なんか喋りすぎちゃったんでやったんですけど、
うんうんうん、
まあ、要するに自分で決断することが自分軸で人から決められるのが他人軸なのかっていう質問でいいんですかね。
うん、そうですね、割と自分では決めてるので、
はい、
自分軸ではないかなっていうふうに思ってらっしゃるけどそれで合ってるのかっていうことだと思うんですけど。
まあ、僕のなり の思う自分軸なんですけども、
うん、
まあ、決める決めないはまあ別としてというか、まあ、もちろんそこはもう自身で決断された方が絶対に自分軸なんですけども、うん、
はい、
自分軸の決断なのか、
うん、
人から見ての、人こう見られたいとか、
うん、
これを持てばかっこいいとか認められるからこう決断しようっていうのが根っこなのかっていうところですね、
う
ん、なんで
じゃあそこをもう少し、はい、もう少しこう例えばみたいな感じで言っていただいたらいいですか。
例えばそうですね、
他人軸っていうのはどういう、
これが結構難しい、ライン線引きが難しいとは思うんですけども、
ね、
うんうん、はい、人それぞれだとは思うんですけども、
はい、
例えばそのフェラーリに乗りたいとか、
うん、
六本木ヒルズに住みたいとか、
うん、なんかあるじゃないですか。周りにいた人も見ないことなさるね、うんうん、
はい、ただそれが本当にそう思っててとか、
うん、
逆にその認められたい欲とかかっこよく見せたい欲が強くてそれがこうフルアクセルになって前進できる人ならそれで問題ないんですけども、
うん、
なんかそうでないと認められないからそうしたいっていう人って完全にも他人軸なわけですよ。
案外それって見分け、はい、自分でも難しいかもね。
難しいですね、はい、
うん、あれでしょ、こう自分がそうしたいからと思ってると思い込んでますよね、
はい、
割と自分では。
そうなんですよ。で僕ももともとはそうで、
うん、
起業したらかっこいいって、まあ、これ前もお話ししたんですけども
うん、うん、
はい、っていうので、まあ、僕はやっちゃったんですけども、
やっちゃったんですね、
はい、ただ、うん、その 見極めるその線引きとして、
うん、
その感情の部分がどういったらいいんですかね、こうすごい奮い立つのか、それともなんか自分で決めたのに何かやらされてるような感覚なのかっていうところが結構僕は一番考えてて、
奮い立つ、
奮い立つ、もう要するに本当僕よくゲームで例えるんですけど、
うんうん、
ゲーム好きの人が、
うん、
例えばお母さんにもあんたご飯できとるでって言われててももううるさいって言ってこれここクリアするまでやら終わらんねんとか、
セーブするまで待
って、セーブするまで待ってとか
うん、うん、
その感覚がもう湧き立つ感情というか、
うんうんうん、
じゃなくて自分で決断して自分でやったことなのに、
うん、
どういったらいいんですかね、あ今日もまた仕事やとか、
自
分で決めたの、うん、決めて始めたはずなのに、
うん、
どこかやらされてる感がある、でもこれをこなさないと、
うん、
嫌われるからとか認められないからとかでやっちゃってるのってこれ完全に他人軸なんですよ。
あ、はいはいはい、でも本当にそれに気づくって、
はい、
どういう瞬間に気づいたりしたか、
まあ、日々のその感情の部分を意識してずっとこう見ていたっていうところですね、僕の場合は、
ね、
はい、
うん、どういう感情でした。
いや、まあ、やっぱり毎日をこう日々生活していく中で、うん、なんか常にこれはやりたいことなのかっていう、これは楽しいのかっていう、なんかその モチベーションを上げて頑張らないとって思った瞬間とかに、うん、それおかしくないかみたいな、
うん、
はい、でそこを切り替えて、うん、その自分軸を見つけ出した途端に、
うん、
モチベーションっていう言葉が自分の中から消えていったというか、
消えていった、
はい、楽しいからやっている、
うん、はい、うんうんうん、なんかそれまではこうモチベーション上げよう上げようっていうね、はい、言葉が結構頭の中出てきていたのが、
はい、
楽しいからやる、やりたい、
そうですね、
うん、
だから本当ゲームなんですよ、ゲームをする人がゲームに没頭するのと同じ感覚なのか、うんうん、そうじゃないのか、
うんうんうん、
はい、
まあ、私で言うならば美味しいごちそうが目の前にあってどんだけいい話を横で言われてもただ食べ終わるまではもう熱中してるってあんな感じでも言えるよね、
そういうことですね、はい、
まあ、ちょっと違うかもしれないけど、はい、でもこのね自分今このね質問をくださった方は、はい、自分でいろんなものを決めたりとかできてる、
そうですね、うん、それは僕も思いましたね、うん、はい、
でそのじゃあ決定そのものの中にも、はい、もしかしたら今の話でいくと他人から見たらこの方がいいんじゃないかということで決定してるっていうのも混じってないかっていうこと、
そうですね、まあ、この質問が、うん、意図がこう完全に理解できてるわけじゃないので、うん、あれなんですけれども、まあ、その決断をしてるけど苦しいんですけどどうしたらいいですかっていうことだとしたら、
そうなんです、はい、私も言葉足らずなんですが、
はい、
悶々としたらやっぱりされてるみたいですね、自分はこんだけいろいろ決めてるのに、
決めてるのに、
うん、で、はい、悶々としてるところにその他人軸自分軸っていう言葉を聞いて、
はい、
ん？っていうね、なんかもしかしたら自分はひょっとしたら他人軸なのかでも決めてるのに、
はい、
いやそんなわけないだろうって、そういうところをね多分聞きたかったのだろうなと思うんですね、
だとしたらもうあと少しって感じで決断する力がやっぱり一番結構ね、こう難しいと思うんで、うんうん、そこができてるのなら、うん、あとはもう本当にその静かな自分一人の時間をとって心の声を聞くっていうとちょっとなんかあれですけど、
例えばじゃあ具体的にどんな風に心の声を聞くというか、
はい、
これは何のためにやってるかということ、それともやりたいからやってるのかを聞いてみる、
そうですね、まあ、感情と向き合う時間っていうんですかね、一人で、うん、一人になって僕もよくやってたんですけど、
うん、
はい、そういう時間を大切にしてもらったら、
うんうんうん、
はい、いいかなと、
そうですね、まあ、私も本当にこうメンタルのことでね皆さんのこう相談に乗るときにこれをやりたいんですけどなかなかやり方がうまくできなくてとかってね言われてるその方のお顔を見てるとですね、うん、本当にやりたいのって聞いちゃう時があるんですよね、
はい、
でやっぱりそれを紐解いていくと、まあ、実は自分の兄弟もみんなこうやってやってきてるとか、
はい、
あるいは親のね期待が結構大きいのでそうするんですっていう、これは他人軸になりますよね、
もう完全に、ただやっぱり親の声っていうのはすごい自分軸のような他人軸なんで、ちょっと一番気をつけた方がいいところというか、あ、
なるほどね、
はい、
うん、自分の声のように聞こえてくるんだ、
そうですそうです、
うん、はい、でもよく聞くとこれお父ちゃんお母ちゃんの声じゃんみたいな、
そうですね、
はい、そうですよね、
なんか100点取ったからお母さんが褒めてくれたとか、逆に10点だったから怒られたからっていう、
うんうんうん、
結構そういう小さいことが積み重なって、
うんうん、
頑張らないと100点取らないと認められないにどんどんなっていっているっていう、うん、
多いと思うな、結構ね、
いや多いですというか大半じゃないですかね、
うん、
本当に
ほとんどでしょうね、うん、きっと、うん、
と思います、
じゃあそれをもともとはね親から言われていた言葉だけど、
はい、
それが自分の願いでもあるかのように錯覚しちゃうんですね、
そういうことですね、
うん、そしたらもうそれが素晴らしく他人軸、はい、出来上がりっていう、
出来上がりでも、うん、自分でも気づいてないっていう、
気づけないね、はい、うん、いいね、本当になんかこういうことをちょっとこう話をしていただくことで、うん、まあ私もねこういうこと言ってますけど、やっぱりこう年齢の若いねこう方から言っていただくとまた入り方もね違うのかなっていう気もしますね、じゃあここで1曲ねいきたいと思います、ブルノ・マーズで Just the way you are です、
All her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see you.
前半ね、自分軸他人軸のことで、いろいろと質問に答えていただきましたが、実はですねまだあるんですよまだね、次の質問もございます。私ね、はい、これ聞いてくださってる方きっとね、あれ自分のじゃないのかってね思われるかもしれませんが、ごめんなさい、時間の都合でね、本当にたくさん紹介することができなかったんですが、もう一方のね質問に行きますよ、
はい。
この方ですね、この方も男性の方です。で、この方も30代ですね。父親から引き継いだ会社を、
はい、
経営をしていますと、
はい。
で、業種言っていいのかな、書いてあるけど、不動産関係らしいですけどね、
はいはいはい。
うん、で、引き継いでその5年の間は必死でやってきましたと、
はい。
でも何か本当にこれでいいのかなと、やりたいのかなと自分にこう思う時が結構ありますと、
はい。
で、それこそ、前回のね放送を聞いてくださった時に、なんでねあんな楽しそうにやってるのっていうね、そういえば前回の放送の時に、はい、確か松本さんともね、はいはいはい、来てくださってて、お二人の話し方がなんだろうな、やっちゃったんですねっていうね、
あ、
うん、多分そのあたりがちょっと衝撃的だったのかなと思うんですが、この質問をくださった方はやっちゃったところじゃないんですよね。
あ、
もう、はい、お父様から引き継いだ時は、はい、もう必死だったみたいなんですよ、
はいはいはい。
で5年経ってふんとこうなんか自分の気持ちの中にね、本当にこれでいいのかとか これやりたかったのかと、多分おそらくやりたかったら思ってないよね。
そうですね、その必死で5年間はやってきたっていうところがちょっと、
うん、
あの引っかかったというか、
あ、引っかかった、はい、どういうふうに
引っかかったというか、うん、あの、まあ、僕これあの僕自身が大事にしているそのマインドセットというかなんですけど、
うん、
あの頑張ってるなって、自分努力してるなって思ってるということは、
うん、
それは本当のやりたいことじゃないっていう、
うん、
だどう言ったらいいんですかね、
うん
うん、もちろ ん, なんか やりたいことをやっててもなんかすごい頑張ってる感とかあるんですけど、
うん、
なんかこうなんでこんな頑張ってんねやろとか、
うん
うん、なんか私はこんなに努力してるのに感ってあるじゃないですか。
なんかこうちょっとじゃ自己憐憫に陥りそうな
感じ、ね、ですね、
うんうん、はい、あるあるあるかも、
まあ、やりたいことをやっててもやっぱり結局、まあ、大半がビジネスだったり、まあ、人間関係だったりするんで、
うん、
あのそのつまずいた時っていうのはどうしてもこうそういうマイナスな感情に陥りがちな時はあるんですけど、うんうん、
はい、出ちゃいますよね、
う
ん、
まあ、そのやってきた5年間にこうどう思っていたのかとか、まあ、無我夢中だったとは思うんですけども、
うん
うん、それをこうある一定乗り切ってうんと思ったのか、
あ、はあ、なるほど、うんうん、
であるとするなら、うん、あのまあ、どうなのかなっていうところなんですけど、
う
ん、
どうなのかな、
はい、
う
ん、ただまあ、あのこうそれじゃあ自分軸じゃないからやめるっていう必要もないと思うんですよね。一つの選択肢はそれだけ、やるかやらないかじゃなくて、
うんうん、
あの思いっきり誰かに頼ってやってもらうっていうのも、
まあ、うん、なる、あ、そうかそうか、じゃあ、あ、なるほどね、全部そこら辺でもちょっとよくあるよね。
ありますね。
一回やってこう自分が社長になった時に、
はい、
何が何でもこれをこう生涯かけて、まあ、それも一つの考え方だと思うんですけど、 ね、はい、そこで本当にこれは、あ、ちょっと自分が人生かけてやるということじゃないというか、
うん、
ある他にあるなっていうのを気づいた時に、
そうですね、
そっちの方向の
を
やってもいいかということ、
うん、例えばあの、まあまあ、やるかやらないかって結構多くの人があの二者択一っていうんですかね、こう、うん、どちらかしかないっていう、
はい、やるかやらないか、
やるかやらないか、
うん、これかあれか、
はい、
ね、
うん、でもその三つ目の選択肢として、まあ、やってもらうだったり、
うん、
はい、が全然あってもよくて、でそれはあのこれ僕も最近気づいたことというかやっていきたいことなんですけど、うん、
はい、
あのどうしたらいいんですかね、あのやっで見て自分が、はい、でそれをまたやらせて見せて、で経営だったら経営をしてもらって、で今度はまたそのさらに先の道を自分が示していく立場になった途端燃え、またさらに燃えてきて僕の場合、
あ、
はい、
ほうほうほう、
なのであのそろそろこうその分岐点に来てるっていうことだったりもするので、
うん、あ、じゃ あの経営者というね、まあ、会社で言うならば経営者、まあ、トップ、
はい、
かもしれないけど、そこのまだもう一つ上を行くっていうことですよね。
もう一つ上に行く時っていうサインなのか、うん、まあ、それをこうまず考えてみた時に、うん、あ、そうかも、ワクワクするってなればもう完全にそれがもうまた自分軸としてこう、あの機能していくと思いますし、
うんうん
うん、いやでもなんかそうでもないんだよなっていう場合はまた、うん、ね、違う方向、やるかやらないかだけじゃなくて別の方向を自分なりにまず考えてみたら結構面白いんじゃないかなっていう、うん、
多分ね、あのすごくその業種を、まあ、ネクストジャパンさんの場合は、
はい、
初めね、何でしたっけ、
あ、車の、
うん、カーコーティングから始まって、はい、でそれももうね、あのなんかよいポポポッとか早くうまくといって、
はい、
で今度また違った仕事にちょんって行ってっていう、
はい、
そのね展開がすごくね、あのやっぱり一つの業種をぐーっと頑張ってらっしゃる方から見たら、うん、というか全ての方ではないかもしれないんですけど、
はい、
あのなんだそれみたいな、
はい、
あの自由奔放なんていうね、
うん、
その辺のところがねすごくあの、まあ、羨ましいって言っておかしいけど、何があるからそれができるんだろうっていうのもね、きっとこの相談者の方もあるんじゃないのかなと思うんですよ。
あ、まあ、だからさっきあのお話ししたこととこう今回あのお父様から引き継いだっていうところで、
うん、そうですよね、
似てると思うんですけど、うん、まあ、親から受け継いだから、
うん、
とか、まあ、これも完全に他人軸じゃないですか、
うんうんうんうん、
だから一度ちょっとこう極端ですけど、
うん、
あの お父様を不幸、うん、不幸にしちゃうぐらいの気持ちっていうんですかね。あの不幸にならないですよ、
うん、だから親孝行をしようっていうことをやめるっていうことね、
は
い、
親のために生きることをちょっとやめてみようっていう、
あ、はい、じゃあ自分の人生を生きるっていう、
そうですそうです、
一旦頭をそっちにやってみるっていうこと、
そうですね、まあ、考えるだけは別にあのただというかリスクはないんで、
うんうんうん、
もうそういうふうに考えてみて、うん、多分もうあのすごい優しい方だったり、あの真面目な方はそんな考え方するのもダメだとか、
うん、
あの自分をガチガチに縛っちゃってると思うんですけど、
うん、
もっとこうライトっていうか緩くというかに、
うん、
あの自分の人生を生きてみたらいいんじゃないかなと、
うん、ライトにね、
ライトに、
あ、そうかそうか、そのなにわ節調で生きるんじゃなく、
はい、
もっとライトでも全然大丈夫だよっていう、まあ、確かにネクストジャパンさんの場合めちゃめちゃライトですよね、
うんですね、うん、はい、ただまあ心の声に従ってきた、
うん、そうでしょうね、
うん、はい、
きっとこう流れに沿ってるっていうか、
うん、
あの逆行すると私たちすごくしんどいことが増えますよね、あの、
はい、
自然の、まあ、摂理っていうか流れに逆行するとね、
はい、
まあ、自分の無意識というか、
はい、
でそれに流れに乗っているから、
そうですね、
うまくいってるっていうかね、はい、
もがく必要がないというか、
もがくね、
はい、
確かにね、そのもがいてらっしゃる方たくさんね今日も聞いてくださってるんじゃないかなと思います。じゃあね、ここらでねちょっと一旦締め切りましてですね、この後のエンディングトークもできればあのご一緒していただければなと思っております。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
飛べるよ。いつか夢見た大空を。
はい、今日もありがとうございました。お二方のね質問に、NEXT JAPAN 川上健太郎さんにお答えしていただいたわけですが、どうでしょう。こうやって質問をねお受けになって。ラジオの前でこうやってね答えていただくっていうこと、
いやー、まあ、こういうこれが本職じゃないので、
はい、
あのなんともあれなんですけど、ちょっと僕自分でも意外なんですけど、
うん、
ただまあ自分がやってきた経験が あるからこういう話ができるのかなと思うと、
うん、
ね、
うん、
やっぱりこう飛び込んでみるっていうのはすごい面白いことなのかなって。
あ、飛び込んでみるね、
はい、
うん、あのね、
はい、
私のところにね実は皆さんがこうくださってる質問くださるっていうのは、
はい、
まあ、嬉しいことではあるんですが、
はい、
できればですね川上さんのところに直接、ね、
あ、ぜひぜひ
なんかしていただいてもいいんですよね、
はい、
どんな方法だったらいいんでしょうか。
とね、Facebook、
はい、
やってるんですけど、
はい、
そこで、まあ、川上健太郎で調べてもらったら、
はい、
画面いっぱいに僕の顔が出てるのが僕の、
はい、画面いっぱいに僕の顔が出てる人たくさんいるかもしれないんですけど、
は
い、なん
かで、うん、ヘッダーが NEXT JAPAN って書いてるので、
はい、
そうです、顔がわからないですもんね、僕
ラジオですからね、
ラジオですからね、
うん、
うん、まあ、ヘッダーの NEXT JAPAN を探してください
ということです。なんかよくわかんないんですけど、まあ、でもそちらの方でメッセージをね、はい、送っていただいたら、お返事の方はあれですか、
そうですね、
できたらするという、
はい
はい、まあできなかったらまた私のところにもね来られるかもしれませんが、
はい、
本当ね、なんかこうそういうこともどんどんねしていかれていくということだと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。今日は、ネクストジャパン株式会社ネクストジャパンの川上健太郎さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組は泣く子も笑う謎の珍獣キャサリンかパラダイス王国からお届けしました。新しい出過ぎた人生を送ることを応援しています。ではまた来週をお楽しみに。
どっちかだろう、飛び出そう。